今日恵みをいただく御言葉はガラテヤ書の5章6節です。ガラテヤ人への手紙の5章6節、キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。アーメン。お祈りします。愛であられるイエス様、そして私たちが愛するイエス様、私たちはどれほどあなたを愛し、そしてあなたの愛をどれほどそれを知り感じ、それにどれほど感謝しているでしょうか。あなたのその愛に対して私たちは何を返してきたでしょうか。今日愛であらゆるイエス様、あなたを語らしめてください。この唇を清め、またこのしもべの心、思い、体をすべて整えて、これに預かる一人の耳を通りよくして、あなたの命をダイレクトに私たちのうちに納め、種まきし、あなたの愛が一人一人のうちにまかれ、芽生え、豊かな実りを結んで、あなたを、あなたのそのご性質を周りに対して植え付けていく、この一度でありますように。イエスをどうぞ、これからの時をあなたが性別し、祝福して導いてください。一切のことをあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今回我々は韓国の方で、グレートフェイスチャーチ、大きな信仰の教会、というところで、滞在させていただいたんですけども、で、今、紹介にありました通り、非常に大きな教会で、組織だってですね、いろいろな訓練ですね、予言やまた癒しや取りなしの祈り、そうしたことの訓練もしております。また賛美もすごい盛大な臨済の濃厚な賛美なされ、また1万7000人、5000人とホームページで見たと思っていったらもう1万7000人になっていたほどの、そういう教会でした。で、確かに、すごいな、そういうふうに圧倒はされたところはあるんですけども、何よりこの私が受けた 感想として、心刺されたこととして、本当に生徒たち、働き人たちが愛の人であるということですね。私たちは何かと予言することとか、癒しをすること、そういったことに目を向けること、これは日本でももう90年代ぐらいからでしたか、流行って、そういうことになったんですけども、でも、愛、これがやっぱり何より大事なんですね。その神学校、その教会において、そのいろいろなミニストーリー、予言に関しても、癒し、また取りなし祈りについても一貫して、そこでもう柱としていることは、これは愛、愛がなければ、それらのどんな素晴らしい威厳、どんな素晴らしい予言、それをしたとしても愛がなければただのうるさいシンバル、壊れたやかましいドラ、それに過ぎないということです。確かに、素晴らしい人っていますね。この人は信仰が素晴らしい、山をも動かすような信仰を、実際山をも動かしたようなそういう過去の経歴がある、そういう人います。予言の賜物を持っている人もおります。癒し、印、不思議をする方もいるんですけども、でもそれが何か、ああすごい人だったなで終わって心に残らないということを、私たちは経験するところです。予言のミニストリー、癒しのミニストリー、過去にどこどこでこういうミニストリーがあったけど、今どうしてんだろう、全然何も音沙汰ないな、廃れることがあるんです。そうです、予言は廃れます、威厳も廃れます、決して廃れないものがあります。それは愛ですね。結局のところこれが全てだということを、です。かの教会に行きましたとき、ちょうど行ったその時からですね、 韓国ではそのマーズの影響で、まあ、あらゆる学校教育機関が、ね、学校をストップする、ということで、もう何万校という学校がその週我々がちょうど行った時で、なんか昨日ニュース見たらそれが解除された、あって、まあ、ちょうど我々が行ったその時でしたね。まあ災いで受け止めるか幸いで受け止めるか、幸いで受け止めました。というのは生徒たちのその愛の様を本当にじっくりと体験して、そのあちらのその先生たち、また働き人たち、ね、一般信徒たちが本当に愛を持って接してくださったこと、これを体験できたから、これが本当に何よりも素晴らしい。どんな講義を、ね、知識を詰め込むよりも、ね、世のあらゆる奥義に通じる知識を持っていたとしても、愛がなければ、ね、壊れたシンバル、どんなに素晴らしい賜物を持っていたとしても、それは、そういうやかましいドラに過ぎない。そういうことを本当に今回ですね、体験でき学びました。本当にですね、なけなしの時間、もうとても忙しいんです、あちらのその、働き人たちで、ようやくわずかな時間家族と過ごせる、本当に生まれたばかりの子供と過ごせる、そういう時間、また本当に、働きながら、また世でも働きながら、教会でも働きながら、やっと稼いだそのまあ、決して裕福とは言えないそのご家族から本当に素晴らしいご馳走をいただいたり、時間を取っていただいたり、そしてこんな遠くに異国から来た、日本から来た私たちをこのように歓待してくださった愛だったんです。本当にあちらの先生もですね、腰が低くて、まあ、学ばされました。心が痛かったからですね、いろいろな働きがあります。人はですね、いろいろなことにおいて思い煩ったり、また悲しんだりします。今までのその教会という働きの場において、どういうことを主体として私たちはしてきたかなということを改めて考えさせられたんですね。ま、御言葉を教えること、御言葉にとどめること、これとても大切なことです。でも御言葉そのまま受け止められないこともある。でそのために、私たちは本当に、ね、母親が子供のために離乳食ミルクを与えたりするように、本当にそういう父、子供たちに食べさせやすいような柔らかい食物を与えるために、ね、そういう必要があるわけですね。愛ということ、また印、そういったことも確かに有用です。イエス様は全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい、そして弟子たちは確かに出て行って、その印を持って確たるものとして、その福音の確かなことを示された。確かに、印不思議なことも、必要です。でもその根本、ね、愛なき印、不思議はただのマジシャンと同じなんですね。愛を通して働く信仰、これこそが大事なんです。割礼を受ける受けない、宗教的な儀式をするしない、それはそれよりもむしろ何よりも有効なのは愛を通して働く信仰ですから、信仰において愛がなければそれは何にもならないんですね。私たちはいろいろなことを求めます。生活していく上でいろいろなことを患ったりします。あのことがない、これがない、お金がない、あるいは、旦那さんが言うことを聞いてくれない、妻が、どうしてもどうかな、息子娘が、言うことを聞いてくれないとか、いろいろあります。人はですね、自分の思い通りにいかないこと、自分が思い描いていることに何か満ちていないこと、それに悲しさを覚えたり、あるいは、煩わしさ、怒りを覚えたりもするんですけども、本当に私たちは何に対して本当に悲しむべきか、何に対してそれを煩うべきか、自分に愛がないということ、本当に自分が足りていないということ、何が最も足りていないか、他の人が自分の言うことを聞くことが足りていないことを悲しむよりも、本当に自分自身に愛がないということを、自分がイエス様に対して足りていないということ、 イエス様を悲しませてきたということ、自分が何か思いを遂げようとするとき、相手を傷つけ、相手を悲しませ、またそれと同時に自分を傷つけ、自分を悲しませてきたこと、愛が足りなかったということ、これ本当に私たちは、それをこそ悲しむべきです。神は愛である。書いてありますね。神は愛です。愛は神様のご性質です。ですから愛のない人には神がわからない、冒頭で第一ヨハネの手紙にお読みしたんですけども、第一ヨハネの手紙の4章のところをお読みしました。第一ヨハネの4章の、7節からお読みしていきたいと思います。第1ヨハネ4章の7節から。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。アーメン。ですから、ね、伝道においても、またイエス様を伝えることにおいても、この愛がない人が、ね、いくら伝えても、ね、本当に愛が冷たい人がですね、あなたこの、教えに入りなさい、この教会に今度来てみなさい、ね、愛がない人がいくら唱えてもですね、ちょっとあの人が、あんな人にはなりたくないなっていうような人がいてもそれ無駄なんですね。愛は神様のご性質です。そして本当にここで示されている通り、私たちは互いに愛し合いましょう。この愛は神から出ているのです。先々週ですね、水の話を、しましたね。生ける水が天の水から、子羊とまたその天皇の父の神様の御座から命の水が川となって流れ出ている。そして今私たちがもしこの御言葉によって、あるいはイエス様の名前のゆえに潤されているとするならば、それは天の御座から流れてきているんですよ。先々週、メッセージしましたけれども、この愛は神様から出ているのです。書いてあります。愛は神から出ている。天の御座ですから、天は本当に愛で満ちている国です。愛が冷え切った国というのは、本当に今昨今私たちが目の前で現実見て、体験し、それを見て心を嘆いているところですけれども、しかし天はですね、愛に満ちている国です。愛がいっぱい詰まっているんです。私たちが天に昇った時、地上を思い返すとしたら、きっとそれは愛の思い出を思い返すでしょう。あ、本当にあの時神様に愛されていたんだな、自分が滅びに行こうとしているところ、本当にイエス様が愛して埋めてくださって、そしてそこを軌道修正させてくださった。あの時本当に辛い思いしたけれども、あの時イエス様は愛を持ってそれを私たちを悟し導いてくださったんだ、ね、打たれて懲らしめを受けて悲しんでいる私たち、その打たれて悲しんでいるその悲しみと一緒の悲しみをイエス様も同時に悲しんでおられた。そして本当に私たちがイエス様の道に立ち返って、イエス様を主として歩むようになったとき、イエス様も喜ばれ、御使いたちも同時に喜んでおられたんだな。天に昇ったとき、本当にその愛の思い出を思い返して、ただただ感謝が、また喜びが、愛が満ちている天はそういうところでしょう。愛は神様が出ております。そして神は愛だからです。神は愛、1たす1は2、それとそれよりも以上に神イコール愛なんです。神は愛、アガペです。ただ捧げ尽くす愛、すべてを我慢し、すべてを耐え忍び、すべてを立て上げるために、この愛は神様から流れている。そして今私たちをこうして潤し、このようにしていつでも見守って、キリストに似たものとされ、 また罪汚れ、そうした滅びの性質がどんどん取り除かれる、そのことをその愛の眼差しでもって神様は私たちに御子を使わされました。一人子を世に使わされ、その方によって私たちは命を得ました。神の行るお方が命を捨てられたゆえに私たちは命を得た。これほどの大きな愛、これによって私たちは神の愛を知りました。私たちはですから本当に神様が愛を示してくださった、ここに神の愛が私たちに示された、なだめの供え物として御子はご自身をお捧げになった。ここに愛がある。私たちはこの愛をもっともっとよく知るべきです。そして私たちは、あれが足りない、人が言うことを聞かない、このことを悲しむよりもむしろ何を悲しむべきか、自分に愛が足りていないということ、本当に神様を傷つけ人を傷つけてきたということ、愛がキリストの基準に足りていないということ、これを本当に私たちは悲しんで本当にイエス様を助けてくださいと求めるべきです。じゃあ私たちどうしたら愛が豊かに育まれていくんでしょうか。それは人は友によって問われると言いますね。愛なるお方を友とし、この愛なるお方を見つめ続けること、これによって私たちも愛が、本当に私たちもともと愛がないんですね。愛が本当にこの時足りていなかった、本当に悲しむことたびたびです。でも愛であられるイエス様に、目を留め続けているならば、私たちはその似姿へと作り変えられていきます。いつの間にかなんですね。モーセは荒野において、顔が光り輝いて、人々はそれを見て恐れました。なんでモーセの顔が光り輝いた、それ主なる神と面と面を向かって交わっていたからですね。その会見の天幕、臨在の幕屋の中においていつも主と交わっていた。だからモーセの顔は光り輝いていたんです。別にモーセ、自分が光り輝かせようと思って、そういうところに行ったわけではありません。あるいは自分が本当に民にとって光になろうと思って、顔面にそういう蛍光塗料を塗ったわけではありません。私たちは本当にですね、そういうイエス様の似姿になるとして顔面に蛍光塗料を塗るような、そういう人工的なことをいかにする愚かさを演じているでしょうか。でも私たちは光になる方、イエス様と交わっているならば、知らないうちに、そういうイエス様の愛を身につけていくことができるようになっていきます。愛が足りていないな、本当に、そういうふうに感じたとあるならば、愛なるイエス様と人格的に、お交わりをするべきです。人格的に交わる、カンバセーションする、言葉のキャッチボールをする、祈る、私たちは祈る、本当に祈るときに神様は私たちに答えてくださる、また臨在を持って、また心の内に平安を持って、あるいは心の内に刺されることを持って、御言葉は口に甘いときもありますし、腹に苦いときもあります。それと交わることによって、どんどんこの愛なるお方の似姿へと作り変えられていくんです。この
ですね、愛がないということは罪なんです。なんで罪かと言ったら、私たちが愛がないところにおいて、そしてですね、人の癒しのために、人の救いのために、人の何かを研ぎ立たすために、もし私たちが働いているとするならば、どういうことになっているかと言ったら、私たちが愛がなく働いたことによって、その人がもし癒されるとします。その人の中に宿っている悪霊が追い出されたとします。それによって、愛がない働きによって、その技が起きたときに、その行いをした、その働きをした人の権威は増えていくんですね。いいですか。愛がない人が誰かを取り出して、そして取り出したことによって、その人が取り出されたということになると、どうなるかというと、その愛のない人がやったことによって、その人の権威だけが増していくんですよ。愛がない人が誰かを一生懸命祈りをして、癒した癒された、そしたらその人に癒しの賜物があるという勲章が一個ポンとついちゃって、そして愛がない人 に変異だけが増し加えていくんですね。でそうするとどうなるかしたら、聖書にはこう書いてある。私はあなたの名によって悪霊を追い出しました、癒しました、なんであなたは私を知らないと言うんですかって言った時に、主はね、彼らに不法を行った者って言ってたんです。愛と憐れみがなくイエス様の名によって癒しを働いたり悪霊を追い出したりすることによって、その人の権威は増していて、そしてその人がもう神になりかねないということになっちゃうんですね。だから愛と憐れみがない、その心がない人が人を癒しに、人の中にはびこっている悪霊を追い出しに、そういう働きをするとどうなるか。聖書には不法を行う者って書いてあるんです。こういう不法を行っていると主に見なされている働き人がどれだけいるか、どれだけいるか、恐ろしいことなんですね。だから私も皆さんもこの今の言葉にはドキッとするべきなんです。愛と憐れみがなく主の技を口にする人は不法を行うものなんです。そして主はその反対の言葉も言ったんです。私が乾いている時に飲ませ、私が裸であった時に着せ、具合が悪くて伏している時には私の癒しのために祈り、牢の中に打ち込まれている時は着ていった、ね、そしたらね、彼らはこれを主からいただいた彼らは、いえ、私たちはいつ主にそれしたのか分かりませんって言ったんです。でここで私たちが知るべきは、主が覚えている人と自分が覚えている人と真っ二つになっているということなんです。いいですか。私たちがやったこと、これは私たちは忘れるべきなんですね。主が覚えていただくべきなんです。そして主ご自身が来られたならば、ここにいる誰一人も残らずみんなよくしてあげると思う。でもイエス様は何て言ってる、私が乾いた時って言った時に、その人を作られたお方がその人の中に宿されているんですね。私たちの兄弟姉妹が乾いている時っていうのはイエス様乾いてるんですよ。だからその兄弟姉妹が乾いている時に、イエス様が乾いていると自分も知らないうちに良き働き人は知っている。だからね、自分がこれをやったことによって誰かが自分に何をしてくれるということを一切思わずに、ね、空気を吸ってるかのようにスッとそれにやってしまう。でこれをやった人たちがイエス様の御前に立った時に、善かつ良きしもべって言ったんです。主が、そして私の喜びに預かりなさい、あなたは私が乾いた時に、私が裸だった時に、私が病んでいった時に、私が牢の中にいた時にって主が言ったんですね。でもこれやった人たちは自分が主にしたって思い何一つもないんです、ね、そして不法を行った人たちは全く同じようなことをしていたんだけど、まるっきり反対の検証を持っていて、彼らは自分がやったことをね、権威の一つとして全部覚えていたから、だからしっかりと覚えてるんですよね。何月何日にどこそこで誰々を癒し、誰々のためにいましたよ、その本を持ってる人が。何月何日にどこそこの家に行ったっていうね、そのもう本当に事細かく書いてる人がいましたよ、ね、だから本当に私たちはこの主に褒められた人たちは普段から愛と憐れみがあるから、もう見たらもうやらずにはいられないということでやったということだったんですけれど、 片方の人はそうじゃなかったんですね。そうじゃない。だから愛と憐れみがないことによって起こした技は不法って主が言ってるんです。だからこれは恐ろしいことなんです。で、愛と憐れみによる技は主が言ってるんですね。善かつ良きしもべ、私の喜びに預かりなさいと。だから愛ということがないからね、私たちは本当にいろんなことが妨げを覚えています。で、愛と憐れみ、これを完璧に私たちが神からいただいて、そしてその愛と憐れみの技に立って、私たちが何かを、何だかのことを働くということであるならば、愛と憐れみの技を成し遂げたい方、主の目的がこれなんですね。愛と憐れみの技を成し遂げたい、ね、で、その主の目的を知っていてそれをするということであるならば、必ずそこには御業が起きるということなんですね。だから、これから先ほどもパスターお話しなさったんですけれど、私たちが今、人と自分が噛み合わない、ね、物と自分が噛み合わない、ことと自分が噛み合わないということで、もどかしさを覚えて、今自分が渇きを覚えているということであるならば、この噛み合わないことの、ね、根源というものを、ね、目的が先にいってる、ね、噛み合わせたいという自分の目的が先にいって、ね、愛と憐れみによって、ね、このことをなんとか解決して楽にさせてあげたい、自由にしてあげたいということが後回しになっているからなんですね。だから人を見た時も、ああ、あの人、ああいう今状況の中にいて本当に大変だろうねって、あんなことばっかりいつもしやがってっていうことじゃなくて、その人のその罪に食われて大変な状態、そして災いを受けているその大変な状態を、神様の心、愛と憐れみの心を持って、ああ大変だろうねって、ああイエス様、あなたが許してあげてください、あなたが癒してあげてください、二度とそういう罪の罠に陥らないように、あなたがそのね志を立ててくださいということで、その愚かなことに陥って、本当に苦労しているその様を心痛める、ね、その心を持って、愛と憐れみの技を持って、今から私たちはね、その人に対しても、物に対しても、ことに対しても、私たちのこの志、向き合い方、これを変えていかなければならないということなんですね。今回その韓国の教会に行った時に、本当に今までいろんな教会に関わってきて、で先生が偉い、そして信者さんがいるということで、この人の層が違う、先生の層が違って、伝道師の層が違って、信者さんの層が違う、役員が違うという、この層が違う世代をたくさん見てきました。なのにこの上から下までね、同じ層で人懐っこくて可愛くて、それで本当に愛らしくてっていうのがね、もうちょっと 今まで私がいろんな韓国の教会と関わってきて初めて、初めてのような気がします。だからそこで、その教会にたくさんの技が起きているということだったんですけれど、その技を起こしている人たちがしっかりとしたこの愛の訓練を受けて、それで愛と憐れみの訓練をしっかりと受けているから、人に物事を教えるときに、多分ですね、私が思うに、彼らを教え込むということではなくて、そのことをやっていないことによって、その人の苦しい様に一緒に加わる、そしてそれを悟すということを多分やってるんじゃないかなって、ということで、向こうの方で私たちの教会では本当に小国、本当にその場面場面にしかやっていないことを教会全体がやってました。癒しのこともすごく積極的、そして あの予言ということも積極的だったんですが、私あの予言というの嫌いなんですよ。なぜかというと、なんか占い師まがいなね、あのことが感じられるから、ね、でもあの聖書には書いてあるんですね。予言は教会の徳を高める。だから教会の徳を高める予言をあんまり見たことがないんで、この予言というものはない方がいいと思ったということだったんですけど、今回行ってその予言が教会の徳を高めるというね、その現場を見てきた。だから予言の種類が違うんです。だからそれをちょっとあの見てきたんで、うちの教会においてもちょっとそのあのお祈りをした後にその訓練に入ろうかなと思って書いてきました。
人を結局作り変えるのは愛なんですね。あの人を悪い方から良い方へと作り変えるのは愛です。人は何かと、ね、人を作り変えるとなると口で指示したり、あるいは何かそういう本を、ね、差し出したり、これしなさいって、ね、そういうことを言ったり、まあ、そういうことをしがちなんですけども、でも結局人が何か、ね、あなたこれをこの位置にあるのをこの位置にやりなさいって、でそれを指示すること、これは人を、まあ、確かにある程度作り変えるでしょう。でも心からということではないんですね。なんであの預言者サムエル、彼、母親のもとにいなかった。年に1回しか、ね、面会ができなかった。年に一度しか差し入れのやり取りなかったのに、なんでサムエルはあんなに霊的に健全に育ったか、あんな霊的に劣悪な環境の中で、もう神殿の中で不法がはびこったり、生徒の捧げ物の横領があったり、そういう中でなぜサムエルはあんなに霊的に健全に育ったか。ハンナ、ね、年に1回しか会うことができなかった。ハンナ、果たして年に一度で、ね、あなたあれをしなさい、これをしなさい、これを斜め左前にしなさい、そういう指示をたくさんその1日で詰め込んだから違うんですよ。愛なんですね。1年間心真心込めて、あの子は、ね、来年の今頃このぐらいの大きさになってるだろう、ね、本当にエポテを、祭司の服を折って、でそれで日々祈っていた。年に一度のその面会の時、その愛のやり取りがこの母親、ハンナという母親からこんなに祈られている、こんなに大切にされている、こんなに思われている、ね、だからたった年に一度しか会えなかったとしても霊的に健全に育って偉大な預言者、偉大な指導者になった。人を作り変えるのは、ね、あれこれの指示じゃないんです。力でもないんですね。知恵でもないんです。予言、威厳、そうしたもの、ではないんです。威厳は務めます、予言も務めます。印不思議をしていた、90年代のあのミニストリー、このミニストリーは今どうしてでしょうか。伝えているところがたくさんですね。予言も闇伝える、威厳も伝える、でも愛はいつまでも伝えることはないんです。私たちは本当に愛を求めるべきだということを、まあ、今回本当にそれを実感しました。まあ、このしもべもですね、本当に今まで知識に走っていたところがあったなということで、まあ、心刺されて、本当に彼らのように心から生徒を取りなし使い、愛と憐れみの技を持って人を見て、人がもし何か自分の目に間違ってるなという方向に進んでるのを見たならば、愛の憐れみの心を持って本当に取りなして、でキリストにあってその人を見るのであるならば、キリストがその人を見てる様が分かるということを本当に今回学びました。どうか皆さんは愛であられるキリスト、このお方にあって、それで皆さんが本当に愛を周りに表現し振りまいていくとき、皆さんキリストを表現し振りまいているんですね。あの教え、この教えではないんです。また何か偉大なことをして見せたりすることでもない。ただ皆さんが愛を示すとき、キリストの技がそこになされて、皆さんが愛の行動をするとき、その周りの人々はキリストの行動を見るんです。どうか愛によって立て上げられて作り変えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではしばし皆さんのこの愛の性質、これを身に帯びることができるように、
信仰の創始者、完成者、そして愛そのものであられる皆さんに目を向けて、しばし祈り時を持ちたいと思います。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。アメン。イエス様、私たちはもともと愛がないものでした。愛という概念がなく、愛が分かりませんでした。しかし神が一人子を世に遣わし、その方によって命が私たちが得させられたこと、私たちが愛されて、どれほど愛されたか、愛する御子をなだめの供え物として使わされ、死に明け渡された。そこに私たちは愛を知りました。どうか私たちもあなたを見つめ、愛なるお方、あなたにあって、その愛が注がれて、愛が染み渡り、そして私たちもその染み渡った愛を周りへと照らし出して、そしてキリストを伝える私たち一同でありますように。どうかしよう、私たちがただあれをする、これをするではなく、愛なるイエス様に触れ交わり、このお方と喜び楽しみ、このお方と共に歩み、そして愛を身にまとっていく私たち一同でありますように。どうか一人一人がその愛に育まれて行く先々しよう。子供たちや孫たちや、また夫婦の間において、親との間において、これを示していくものでありますように。今日あなたがこのことを示してくださったことを感謝して、私たちの尊き主、愛であられるお方、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に待ちます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。終わりに、兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って、互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、生徒たち一人一人の上に、今も後も、よよ限りなくありますように。アーメン。
感謝します。